聖書を持っていればぜひ開いてください。この朝も続けて、一緒にヨハネの福音書の11章を、学んでいきたいと思います。11章、今回は特に28節から37節を、中心に、御言葉の教えに耳を傾けてみたいと思います。ただ、今日の内容に入る前に、皆さん改めてこれまでに見てきた流れを思い返してみてください。覚えていますか？この11章、始まりはある日届いた一つの悲しい危機的な知らせでした。見知らぬ人からじゃありません。イエス様の友ラザロが重い病気にかかり、今にも死にかけているというものでした。大切なので何度も言いますが、ラゾロとその姉妹マルタとマリアは心からイエス様のことを愛していました。またイエス様ご自身も彼らのことをとても愛していました。この家族とイエス様との間には特別な関係が、深い愛情というものが存在していたわけです。だからこそ一刻を争うそんな状況の中、姉妹たちはすぐに主よ、あなたが愛している者が病気ですと、そう切実な SOS を出していました。愛する主ならすぐに助けに来てくださると彼女たちは信じて疑わなかったわけです。でも実際は皆さんどうなりました？イエス様はすぐには駆けつけませんでした。知らせが届いてからさらに2日間の間その場にとどまっていました。友の関心に無関心だったからじゃありません。イエス様は彼らのことを本当に愛していたからこそ、彼らにとって何よりも必要で、何よりも喜びをもたらす主の栄光を見せようとして、あえてタイミングを遅らせました。イエス様の遅れというのは冷たさのゆえじゃなくて、主の栄光を目にするという彼らにとっての本当の喜びを思う愛の現れだったわけです。こうしてイエス様は2日遅らせました。そして2日遅らせた後、イエス様は彼らのいるベタニアにやってきます。するとその場はどうなってたか、どうなってました？そこには喜びや笑顔なんて一切ありません。そこに満ちていたのは息が詰まるほどの悲しみでした。ラザロの病気は癒されるどころか、もうこの時にはすでに亡くなり、墓に入れられてから4日が経っていたわけです。4日、この数字も偶然じゃありませんでした。当時ユダヤ人の常識では、死後4日というのは肉体が腐り始めて、魂がもはや体に戻ることがない、再び生き返る望みなんてもう完全に絶たれた、その段階のことを表していました。集まっていた人たちの脳裏にはこんな考えが浮かんでたわけです。もうわずかな希望さえ残っていませんって。人には決して抗うことができないこの死という現実が、人々のうちに大きな絶望というものをもたらしていました。そしてそんな絶望が満ちている中にイエス様はやってきます。そして最初にイエス様を迎えたのは誰でした？マルタでした。彼女は最愛の兄弟を失った悲しみの中にいました。しかしそれでも彼女はイエス様への信頼を失うことはありませんでした。出会った瞬間彼女は言ってました。21節22節もう一度ちょっと見てみると、21節22節でマルタは出会ったその瞬間にこう口にします。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますって。マルタは遅れてきたイエス様に対して怒りや不満をぶちまけていたんじゃありません。彼女はただ目の前に起こっていたひどい現状というものを嘆いていました。主への信頼というものを失わないその中にあって、愛する者の死に対する痛みと葛藤というものを正直に主に打ち明けていたわけです。マルタは悲しみの中にいました。 そんな悲しみの中にいるマルタをイエス様は憐れまれます。絶望のどん底にいるその彼女を慰めて希望を与えようとします。その希望って何でした？その希望というのは他の誰でもありません、よみがえりであり命である主ご自身でした。もう一度25節と26節見てくださると、イエス様は大胆に宣言されていたわけです。25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかって。イエス様はここでマルタに対して単によみがえりや命について語りませんでした。イエス様はご自分を指して、私がよみがえりであり命なんだと、そう宣言しました。言い換えれば、ご自分こそが死に勝っている力を持っていますって、ご自分こそが全ての命の創始者であり、その命を支えている誠の神様なんですって、そうやって明らかにしたわけです。マルタは死に対して絶望を覚えていました。そんな彼女に主は言うわけです。マルタって、いろんなところを見ないで私を見なさいって、私は信じる者に命を与えられる命そのものですって。イエス様は混乱しているそのマルタに真理というものを教えました。イエス様はご自分が誰なのかということを教えました。人にはどうすることもできないその死という敵でさえも、命であるお方の前には全くの無力なんだということを教えようとしました。そんなよみがえりであり命である主ご自身にあって、マルタもまたここにいる私たち一人一人も希望を見出すことができますって、それが前回一緒に学んだ大切な教えだったわけです。さて皆さん、この流れを受けて話は今日の場面へとつながっていきます。次に私たちが見るのは、皆さんが楽しみにしていたラザロの復活じゃまだありません。その前にイエス様はもう一人の姉妹マリアとも話をされます。想像できると思いますけども、当たり前にマリアも兄弟を失った深い悲しみの中にいました。彼女の周りには共に涙を流していた多くの人たちがいました。そんな絶望と悲しみに満ちる中にあって、イエス様はじゃあ何をされるのかって、マリアに対して何をされるのかって、ちょっと先に35節見てください。35節に驚くべき主の姿が描かれてました。35節なんて書いてます？イエスは涙を流されたって。不思議に思いません？イエス様は死でさえもものともすることのない圧倒的な力を持っているよみがえりでした。そのことを今さっき話してたわけです。でもそんなお方がここでは心を震わせ涙を流していました。皆さん、一体なぜイエス様は涙を流したんでしょう？この種の涙には一体どんな意味があるんでしょう？そしてこの涙はイエス様のどんな姿を私たちに教えてくれるんでしょう？そのことを今朝は御言葉を2つのポイントに分けて考えてみましょう。皆さん、2つポイントを通して見てみましょう。先に言っておきます、イエス様の涙は私たちにとってすさまじいほどの励ましを与えてくれます。それがどんなものかを考えてみましょう。ではまず、いつものように御言葉を先にお読みします。28節から37節までよく見てください。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について言った。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら 私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいた。では早速最初の内容から考えてみましょう。一つ目に見て取れるポイント、一つ目はマリアの信仰です。皆さん、一つ目に見て取れるポイント、一つ目はマリアの信仰です。混乱の中にあってなおマリアは愛する主を信頼しようとした、そんな人物でした。言葉戻ってください。今回の場面がこんな風に始まってました。28節29節、こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそこを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行ったって。さて、この場面想像してみてください。イエス様から個人的な慰めを受けた後、マルタは家にいた自分の姉妹マリアをすぐに呼びに行きました。自分と同じように深い悲しみにあった姉妹を慰めようと、彼女が最も待ち望んでいたその知らせを、ニュースを伝えようとしたわけです。マリアって、先生が来ましたって、あなたのことを呼んでますって。この知らせはマリアにとってどんなに嬉しいものだったでしょう。その証拠に彼女はその言葉を聞くや否やすぐ立ち上がってイエス様のもとに向かっていきました。待ってたんです。ずっとずっと待ってた。その主の顔を見れると彼女は大急ぎで家を飛び出していきました。本来であればマリアとイエス様のこの時間も個人的なものになることが期待されていたのかもしれません。細かいことかもしれませんが、皆さん28節読んだとき気づきました？28節でマルタが彼女を呼んだとき、マルタは大声じゃなくてそっと言ったって記されてました。このそっと言ったっていうのは直訳するとこっそり内密に言ったということです。耳打ちしたって。ですからマルタは自分がそうであったようにマリアにも愛する主と静かに一対一で話すその機会を数分でも与えてあげたいって、そう考えていたのかもしれません。でも実際はそのようにはいきませんでした。マリアが急に立ち上がったのを見た人々は一緒に後についてくるわけです。続き見てください。30節31節にこうその様子が描かれています。さて、イエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女について行ったって。皆さん、これ読んでユダヤ人たちのことを責める必要はありません。わあ、せっかくマルタの時間、マリアの時間邪魔して、そんなことを考える必要はありません。何をしようと彼らはしてたかって先週も見ましたけども、皆さん、慰めるというのはこの当時の社会に根付いていた慣習でした。誰かが亡くなれば家族や友達だけじゃありません。隣人や町の人たちがやってきて遺族を慰めようとしました。この当時の人たちは死というそのひどい現実を前にするとき、共に集まって涙を流して悲しみとか痛みというものを共有しようとしてたわけです。この時のユダヤ人たちも同じでした。突然立ち上がったマリアが墓に行くと思ったからこそ、彼らはそこに一緒にいて泣こうとしました。辛い思いを抱えているそんな彼女のことを彼らはそばで支えようとしてたわけです。そして皆さん、思いません？結果的にこの時大勢の人たちがマリアについてきたことは素晴らしいことでした。マリアについてきた多くの人たちは何どうしたかって、その彼らもイエス様の御業を見ることになりました。 この後なされるよみがえりの力というものを彼らも目にする目撃者になりました。またそれだけじゃありません。その中でイエス様を信じる者たちも起こされていました。ちょっと飛んで45節見ていただくと、同じ11章の45節のところにこんなふうに書いてます。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。書いてました。イエス様を信じましたって、信じることになりましたって、何言えます？すべてのことが起こっていた、すべてのことが偶然じゃありません。一つ一つの出来事、この小さなことまでもが主権的な神様の御心に、ご計画のうちで起こっていたことだということです。マリアは家を飛び出しました。そしてイエス様がおられるところにやってきます。やってきたマリアは何したんでしょう。御言葉続きを見てください。32節、マリアが取った行動が描かれています。マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって。マリアはマルタと同じ言葉を口にしました。主よって、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにって。どう思います？果たしてマリアは間に合わなかったイエス様に対して非難や責めの思いを込めてこの言葉を発したんでしょうか？いいえ、そうじゃありません。先週も見ました。マリアの口からも一番最初に出てきた言葉何でした？マルタと同じ主よでした。言い換えれば、彼女もこの状況の中にあって、イエス様を自分の愛する主人として、主であり神であるお方として心から認めていたということです。マルタもマリアも最愛の兄弟を失うというその悲しみの中にいました。でも悲劇の中にあったとしても、彼女たちは主への信頼を失ってはいなかったわけです。そして特にマリアは、イエス様を見たマリアは、その信頼の表れとしてどんな行動を取ったか。32節、皆さん何て書いてました？マリア何しました？マリア何しました？イエス様を目にすると、その足元にひれ伏していました。覚えてますか？マリアは今回の場面以外にも聖書の中で2回出てきます。そしてその2回出てくるわけですけども、その都度彼女はどこにいたか。ちょっと戻ってルカの福音書を見ると、ルカの10章のところに彼女の姿が出てきます。ルカの10章の39節、ルカの10章の39節のところにこんなふうに書いていました。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていたって。どこにいます？主の足元にいました。またちょっと戻っていただいて、ヨハネの今度は12章を見てみると、今私たちが見ている次の章、12章のところにもマリアは出てきますけども、12章の3節、12章の3節でもこんなふうに書いています。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取って、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったって。どこいます？彼女がいたのはいつもイエス様の足元でした。彼女はそのイエス様の足元で真理を聞きました。その足元で礼拝を捧げ、その足元で安心を見出し、愛や慰めというものを受けていました。悲しみの中にいた彼女はどこに最初に行ったかって、そのお気に入りの場所にこの時も真っ先に駆け込んでいたわけです。 彼女は自分の愛する主がいつも良いお方であることも正しいことをなされどんな時も最善をなされることも忘れてはいませんでした。この方が持っている圧倒的な力というものも確かに覚えていました。でも同時に愛する兄弟の死というその悲しい現実を前にした時、彼女の目は曇っていたわけです。イエス様にはどんな病でも癒す力があると信じていたその彼女も、目の前の死だけは、死はイエス様にもどうすることもできないと考え絶望してました。だから絶望の中で彼女は足元にやってきて、最も安心を見出せるその足元にやってきて、心の痛みというものを打ち明けていたわけです。主よって、もしあなたが共にいてくだされば、私の兄弟は死ななかったのにって。マリアの土台は揺らいでませんでした。しかし手に負えないその悲しみがイエス様の本当の姿を見えなくしていました。混乱と葛藤の中に彼女は揺れ動いていました。でもそれでも彼女は主に信頼しようとしたわけです。そしてこれは皆さん、今の私たちにとってもすごく励ましになる模範です。先週見たマリアもそう、マルタもそうです。このマリアだってそうです。だって私たち思いません？私たちもさまざまな試練、苦しみに直面します。自分の目に映っているそのものが到底理解できないようなことだって多々あったりします。私たちは御言葉を通して神様がこんなお方だってそうやって信じていても、その知識を持っていたとしても、愛する者が突然亡くなれば、祈り続けても先が一向に見えなければ、置かれた状況があまりにも理不尽であれば、私たちはその真理を知ってたとしても心が揺らいでしまうことがあります。じゃあその時どうします？真理を取ります？それともその理不尽さに心を奪われますか？マルタもマリアも目の前に起こっていることはよく分かりませんでした。悲しみを覚えてました。でもその中でもイエス様のもとに行くことを望んだわけです。私たちも同じです。皆さん、理不尽なことを考え思うとき、悲しみの中にいるその時、その時が一番私たちにとって主のもとに行くタイミングです。その時が一番主のもとに行って安心を見出せるそのタイミングです。私たちは自分の心を正直に神様に告白することができます。抱えている困難も悲しみも葛藤も痛みも、それを素直に神様の前にへり下って言い表すことができます。マリアは受け入れがたいその現実を前にしたとき、イエス様から逃げ出すことを選択するのではなく、むしろイエス様の足元にひれ伏していました。足元にひれ伏したわけです。それが皆さん、私たちにとってもできる生き方です。混乱を覚えるとき、悲しみに目を曇らせてしまうそんなとき、真理が分かっていても揺らいでしまうそのとき、そのときこそ愛する主のもとに行くべきです。愛する主のもとに行くことができます。それが信仰者としての素晴らしい歩みでした。マルタもマリアもそうやって歩もうとしていたわけです。さて、イエス様はご自分の足元で苦悩を背負ってあらわにしているマリアの様子を見ます。悲しみその姿を見ます。じゃあその姿を見た主はどんな行動を取るんでしょう。それが2つ目に見たい内容です。皆さん、2つ目に見て取れるポイント、それはイエス様の涙です。2つ目に私たちが見て取れるポイント、2つ目はイエス様の涙です。最初にも言いました、その様子をご覧になった主は涙を流されていました。御言葉戻ってください。続く33節から35節、その光景がこう描かれています。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、例の憤りを覚え、 心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流されたって。この場面もちょっと頭に思い描いてください。マリアは泣いていました。彼女についてきた多くの人たちも泣いていました。見渡す限りあらゆるところで涙というものが溢れていました。しかも皆さん、ここで2回出てきていたこの泣くという言葉、33節で出てきていたこの泣くという2回出てきた言葉というのは、これはね、単に涙を流すという意味じゃありません。泣くって訳されている言葉にはギリシャ語のクライオという言葉が使われました。カタカナが嫌いな人もいるとは知ってますけど、でもちょっとだけ頭の中に入れておいてください。ここではギリシャ語のクライオという言葉が使われて、もともとは泣き叫ぶとか苦痛や悲しみを大声で表現する、そういった意味が含まれるものでした。33節で皆さん出てきている2つの泣くっていう言葉、これは泣き叫ぶとか苦痛とか悲しみを大声で表現するといった、そんな意味が含まれるものでした。つまりマリアと集まってきたそのユダヤ人たちというのは、その場において静かに涙を流してたのではありません。彼らはみんな大声で泣き叫んでいました。実際当時の人々の間では、嘆きが激しければ激しいほど死者への敬意を表すという、そんな考え方も精通してたりしました。信じられます皆さん、その場において大きな声で泣けば泣くほど、嘆きが激しければ激しいほど死者をより尊敬を表すことができるって、そんな考え方が精通してたりするわけです。とすると皆さん、その場所に広がっていたのは静かな涙じゃありません。もう制御できないほどのヒステリックな嘆き、おえつ、悲鳴、悲しみの叫び、そういったもの、そういったもので溢れてたわけです。イエス様はマルタが出迎えた場所にいました。やってくる者たちはそのようにして泣きすぎている、そんな全くの混乱状態にありました。どこを見渡したとしても泣きじゃくってる、そんな人で溢れ返ってますって、そんな手に負えない光景というものが広がっていたわけです。そしてその様子をご覧になったイエス様はどうしたのか、33節の後半部分にこう書いてました。なんて書いてます？泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてって。イエス様はその光景を見て、泣いている様子を見て、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じました。でここで出てきたこの2つの言葉はとっても重要です。この場面でイエス様が抱えたその感情というのは一体どんなものだったのか。一つ目の、まず皆さん、霊の憤りを覚えという言葉ですけど、この霊の憤りを覚えというのは、本来戦いに向かおうとする馬が荒々しく鼻息を鳴らす様子を描いたりするような言葉でした。戦いを前にして馬が鼻息を荒々しく鳴らしているその様子です。想像できます？戦い、レース、そういったものを前にした馬が感情を高まらせて、まあ真似できませんけど、でも息を荒げてるわけです。そしてそんな様子から、この言葉は何かに対する強い感情の高まりとか、特に憤りや怒りを覚えるということを表したりしました。何かに対する強い感情の高まり、特に憤りとか怒りを覚えるということを表したりしました。 これは内側で激しく燃えている、そんな憤り憤怒のことを言うわけです。ですからイエス様は泣き叫んでいる人たちをご覧になりました。そしてそのご覧になったイエス様の内側には、悲しみ以上に抑えがたいほどのその正しい怒りというものが湧き上がっていたということです。憤りというものがその心の内にはありましたって。またそれに加えて2つ目の心の動揺を感じという言葉ですけど、この心の動揺を感じというのは、心を激しく騒がせるとか、内側が大きく揺らさぶられる、心を激しく騒がせるとか内側が大きく揺さぶられるといった、そんな強い感情の動きを表す意味合いが含まれていました。心の動揺を感じるというのもよく似てます。内側が揺れ動くわけです。激しく騒がせるわけです。悲しみであろうが、いろんな感情、そういった強い感情の動きというものを表す言葉でした。で、これだけだとちょっとイメージできづらいかもしれません。なのでちょっとだけこの言葉の使われ方を別のとこで見ると、まあ皆さん、私たち分かりやすいかもしれません。例えば2箇所だけ見ておきたいと思いますけど、今11章を見てます。ちょっとページめくって12章に行っていただいて、ヨハネの12章の27節のところ、ヨハネの12章の27節、どんな文脈か知ってますか？この文脈は、目の前に迫ってくる十字架でのその死を前にして、イエス様が自分の苦悩を打ち明けるところです。目の前に十字架が迫っていたそのイエス様はこんな言葉を残しました。27節、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。十字架を前にした時のイエス様の心の騒ぎ、それをこの言葉は、同じ言葉は表していました。またもう一箇所だけ、今度もう一度ページ、少しページをめくって13章に行っていただくと、13章の21節、13章の21節のところで、これも文脈覚えてますか？よく知ってる場面だと思います。3年間の間、時間を共にしていたそのユダの裏切りが目前に迫った時のイエス様の心の動きです。21節、こんなふうにイエス様口にしてました。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。読み取れますか？心の動揺を感じっていうのは、これ些細な感情を表してんじゃありません。十字架を前にした時に、ユダの裏切りを前にした時に動いたような、そんな感情でした。強い心の揺れ動きです。イエス様は泣いている人たちの様子を見ました。目の前で泣いているマリアやユダヤ人たちのその様子を見ました。その時の主の心というのは、深くかき乱され揺さぶられていたということです。その内側にはさまざまな強い感情というものが湧き上がって、何よりも憤りというもので全身が震えていたわけです。でもここで疑問が出てきません？イエス様がじゃあ憤りに心を震わせている、それは分かりましたと。でもじゃあ一体それは何に対して憤っていたんでしょうかって、何が原因でイエス様はそんなにも心を騒がせていたんでしょうかって、素晴らしい質問です。そしてその答えは、皆さん、実はいろんな先生の中でも意見が分かれていたりします。原因が何だったのかということについては、いくつかの可能性というものが挙げられています。どんな考えがあるのか、例えばある人たちは、イエス様がこうやって心を騒がせたのは、目の前で泣いている姉妹ユダヤ人たちへの単に哀れみのゆえだったと考えていたりします。目の前にいる人たちに対しての哀れみのゆえでしたって、 絶望の中にいる、そんな彼らを思っているその深いイエス様の同情心というものが主の心の内を震わせていたと、そうやって考えていたりするわけです。同情心のゆえにって、でもどう思います？もちろんイエス様は誰よりも憐れみ深いお方です。この要素だって別にゼロではないでしょう。ただ、さっきも見ましたけど、この時イエス様というのは何かに対して激しく心を騒がせて、そして強い憤りというものまで覚えていました。言えるのは、ここには単なる憐れみ以上の何かが存在していたというわけです。憐れみ以上の何かです。またある人たちは、ここでイエス様がこうやって心を騒がせたのは、泣きわめいている人たちの不信仰のゆえだったと考えていたりします。不信仰が原因でしたって、どんな場面でした？皆さん、その場所、その場所にいた人たちは死というその絶望を前にして泣き叫んでいました。混乱状態にありました。彼らはよみがえりであるその主がそばにいたのに、この方には死人をよみがえらせる力がないと、そうやって思い込んでいました。これ以前にも主は何度も何度も自分には命を与える権利がありますって、そうやって主張してきたのに、人々はこの時望みのない人たちのようかのように悲しみに沈んでいました。だからその光景を見たイエス様は激しい憤りを彼らに対して覚えたと、そうやってある人たちは考えていたりするわけです。どう思います？この要素もゼロではないのかもしれません。ただ皆さん、私たち読んでわかると思いますけど、この場面でイエス様はそのことに関して、不信仰に関して一度も責めることはありませんでした。またマルタのことを慰めて、マルタに対して希望を与えたそのイエス様がマリアにだけ激しい憤りを示したということもあまりそうは思えません。ここには単なる不信仰以上の何かが存在していたわけです。じゃあ一体その何かって何でしょう？憐れみ以上に、不信仰以上に、イエス様の心に震えをもたらしたもの何でしょう？イエス様のうちに正しい怒りを燃え上がらせていたもの、それって一体何でしょう？皆さん、それは罪でした。それは罪でした。またその罪の結果がもたらす死でした。よくこの光景を思い描いてみてください。皆さん、イエス様何見ました？何を目にしてました？イエス様はこの時、愛するラザロが死に、そしてその死によって愛する姉妹たちは絶望に陥り、また集まった人たちは死によって、その死の絶望によって泣き叫んでいる、その光景というものを見ました。その状況をもたらした罪というその敵をイエス様は心の底から憎んでいたわけです。死というものが愛する者たちの上にもたらしたその痛みや苦しみ、それに対してイエス様は激しい怒りというものを燃やされていたわけです。ちょっと改めて考えてみてください。イエス様ってどんなお方です？イエス様っていうのはこの世界の作り主です。だからこそ誰よりも最初に作られたその世界がいかに美しくて、いかに素晴らしいものだったのかということをよくご存知でした。またそれと同時に、素晴らしい世界に罪が入り、その罪がいかに世界を壊し堕落させたのかということもご存知でした。そしてそんな神の御子が人としてこの世に来て、その罪の現実というものを直接目の当たりにするわけです。何よりも自分が心から愛するその者たちが、罪がもたらすその影響によって、あまりにも傷ついて、あまりにも悲しみに、あまりにも痛みに打ちのめされているその姿を見たわけです。だからイエス様は憤りました。 私は罪が憎いって。美しい世界を壊して人々に死と絶望をもたらした、そんな罪が私は憎いって。堕落した世にあって罪のその壊滅的な影響を目の当たりにしたことは、イエス様のうちに非常に大きな悲しみと、そして憤りというものをもたらしていました。それがイエス様の心を騒ぎ立てていたわけです。そしてその結果イエス様は何されるのかって、もう一度35節見てください。なんて書いてました？イエスは涙を流されたって。皆さん、聖書の中で一番短い一節です。暗唱請求するならここから始めるのもいいかもしれません。でもこの短いこの言葉のうちに、私たちは主の驚くべき姿というものを目にすることができます。皆さん、イエス様は人々の前で涙を流されていたわけです。ただし勘違いしてはいけません。ここでイエス様は他の人たちと同じように大声で泣き叫んでいたんじゃありません。ここで使われていた涙を流すというこの言葉、この言葉にはさっき言いましたよ皆さん、クレイオーという言葉じゃなくて、今度は別の異なるギリシャ語、ダクリウオという言葉が使われていました。カタカナが嫌な人も、この違いだけは覚えていてください。さっき33節の2回出てきていた言葉はクレイオーという言葉でした。この35節で出てきているのはダクリウオという、そんなギリシャ語です。そしてこのダクリウオというこの言葉には、静かに泣くとか涙がこぼれるという意味を持つものが使われていました。涙がこぼれ落ちるってことです。イエス様は皆さん、絶望に打ちひしがれている、そんな大泣きしているような人たちと同じように泣いたんじゃありません。主は愛している者たちの痛みを見、世の絶望に心を痛め、そしてそのすべてをもたらして罪に対して憤って、死に対して憤って、涙がこぼれ落ちたというわけです。イエスは涙を流されたって。私たち普段読んでたらさって読み飛ばすかもしれませんけど、立ち止まってよくこの事実を考え直してください。すごいと思いません？イエス様は皆さん、この次の瞬間、ご自分がラザロを死からよみがえらせることを知りませんでした？知っていました。しかしそれでも涙を流されました。イエス様はよみがえりであり命であるお方、圧倒的な力を持っている真の神様でした。しかしそれでも涙を流されました。イエス様は目の前で絶望し泣き叫んでいるそんなマリアや人々を、なぜ泣いてるんですかって、そんなふうに咎めることはせず、逆にそんな彼らをご覧になった後、ご自分も静かに涙を流されていたわけです。皆さん、この主の涙というのは私たちに主の偉大さを教えてくれます。私たちが愛しているその主が一体どんな存在なのかということをはっきりと教えてくれます。どんなものがあるんですかって挙げ出したらキリがないので、全部は見ません。全部聞きたい人はまた話しかけてください。今日は2つだけ今触れておきたいと思います。主の涙が主に関して、イエス様に関して何を教えてくれるのか。一つ目にイエス様は私たちの弱さを誰よりも覚えてくださる憐れみの大祭司だということです。 一つ目にイエス様は私たちの弱さを誰よりも覚えてくださる憐れみの大祭司だということです。私たちの主は私たちの苦しみを、痛みを、悲しみを、絶望を誰よりも覚えてくださる憐れみの大祭司だということです。感謝なことに私たちの主は苦しみというのを知らないお方じゃありません。この方は私たちからなんか遠く離れた感情の一切ないロボットのような冷たい存在じゃありません。私たちから決して離れないとそう約束してくださった方はそんな冷たい存在じゃありません。この方はイザヤの53章でも言われていました。イザヤの53章に病を知る悲しみの人だって。人として来られた主はご自身弱さや疲れを味わいました。人として拒絶や苦悩というものも経験し、人として涙や痛みというものを知るそんなお方でした。それゆえに主は誰か他の人事としてではありません。ご自分のこととして苦しむ者の痛みというものを理解することができます。絶望を覚えているその者に寄り添うことができ、深い愛を示すことができる、それが私たちの愛する主です。ヘブルの著者も次主の姿をこのように描いてました。ヘブルの4章の15節を見てみると、ヘブルの4章の15節のところにこんなふうに書いています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに現れたのです。イエス様は罪を犯しませんでした。でもどの点で私たちと同じように試みに現れたって言ってます？すべての点でって言われてました。皆さん、私たちは日々の生活の中にあって悲しみに直面しますし、試練に直面しますし、痛みに直面することもあります。私たちは時に自分のその覚えている痛みというものを横の人は、周りの人は分かってくれないで、そうやって悲しみを覚えたりもします。でもそんなことは私たちの主にはありえないということです。主は私たちの痛みを知っています。苦しみを知っています。病を知っています。私たちの主は憐れみ深い大祭司だということです。耐え難い悲しみを経験する中、マリアはその主の足元に身を委ねようとしました。なぜかって、そこが確かな酒どころだったからです。私たちも同じです。どんな苦しみであろうが、悲しみであろうが、それを覚えたとしても、私たちの涙を理解してくださり、私たちに同情してくださる、涙を流してくださった大祭司のもとに私たちは安心を持って逃げ込むことができます。それが涙を流された主の、私たちの愛する主の姿でした。憐れみ深い大祭司だって。また二つ目に、皆さん、イエス様の涙が教えてくれること、主の涙が教えてくれること、二つ目に、イエス様は罪と死を激しく憎まれる方だということです。イエス様は罪と死を激しく憎まれるお方だということです。これは勘違いしてはいけません。イエス様が流した涙というのは単なる感傷的な悲しみによるものじゃありませんでした。憤りによるものでした。罪がこの世界に与えるその影響というものを、死が人々にもたらすその絶望というものを激しく憎んで、その正しい怒りから涙がこぼれ落ちて いたわけです。皆さん、イエス様は涙をするほどに、心を騒がせるそのほどに、罪というものを忌み嫌っていました。そうするとちょっと考えてみてください。主がこれほどまでに罪というものを憎まれていたことを思うとき、じゃあ私たちは自分の罪に対してどんな態度を取ってるでしょう。私たち自身は涙するほどに自分の罪のことを忌み嫌ってるでしょうか。残念ながら私たちは時に自分の罪に対してあんまりにも受け身的で、あんまりにも気軽に考えてしまうことがあります。仮に罪を犯したとしても、まあしょうがないって、こんなことあるよねって、でもこんな罪人の私にも神様の恵みがあるから感謝ですと、そうやって考えることがあったりします。もちろん私たちはあふれんばかりの神様の恵みに賛美を捧げます。神様が私たちのような愚かで固くなそんな罪人を救ってくださったことに心から感謝を捧げます。でも同時に、恵みを受けた私たちが罪を軽々しく扱うなんてことがあっていいわけがありません。なんでですか。それはその罪こそ、私やあなたが考える、その軽々しく考えるその罪こそが、私たちの愛する救い主を十字架につけたからです。決して忘れてはいけません。かつて罪の奴隷として歩んでいた私たちを贖い出すそのために、イエス様は喜んでご自分の命を捧げてくださいました。罪を忌み嫌って涙まで流されたそのお方は、ただその罪や死に対して憤って終わりじゃありませんでした。憤ったお方はご自分を犠牲にして十字架にかかり、その死からよみがえることを通して罪と死に勝利し、そしてその勝利を信じるすべての者に与えると約束してくださったわけです。ヘブルの著者もその事実というものをこのように述べていました。ヘブルの2章の14節から15節、こんなふうに書いてます。ヘブルの2章の14節と15節にこう書いていました。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたって。皆さん、私たちは一生涯罪の奴隷として生きていました。神様を知らない間、私たちは一生涯死の奴隷として死の力の死の恐怖につながれていました。その時、皆さん、私たちは何一つとして死に対して対抗する術はありませんでした。私たちにはみなしが定まっていて、いつの日か裁きがやってきて、私たちにはそれに対して何をすることもできなかったわけです。私たちにはどうすることもできない、その死の問題、罪の問題、その死の問題、罪の問題を解決するためにイエス様は来られ、そしてイエス様はその罪と死に対して涙を流しました。それを心から憎んだからこそ、涙を流して、そして涙を流しただけじゃありません、涙を流した後十字架にかかりました。それは私たちの代わりだったわけです。それほどまでに神様は、イエス様は罪というものを憎みました。その犠牲的な愛というものを知ったのであれば、皆さん、私たちにできることがあります。その愛に心から感謝すること、それももちろんその通りです。でもそれ以上に、いや、それと同じぐらい、主が愛するものを愛して、主が憎むものをますます憎むことです。 涙を流すほどに罪と死を憎まれたお方、それが清く正しい私たちの主の姿でした。思いません？私たちの主というのはあまりにも憐れみ深くて、あまりにも偉大なお方だったわけです。さて皆さん、これで私はよみがえりであり命であるというその宣言を目に見える形で示す、証明する舞台というものが整いました。来週私たちは友ラザロを生き返らせる、その主の圧倒的な権威というものを見ます。イエス様は死に対して涙を流して絶望したわけじゃありません。イエス様は死に対してこれからご自身の力というものをはっきりと明らかにされます。その素晴らしいその姿を来週一緒に見ます。ただ最後に皆さんもう一箇所だけ見ておきたいと思います。今日皆さん気づきました？ねじめ表だけでしたでしょ。頑張って詰め込んだんですよ。でもそうしたら入らなくなっちゃったので最後に黙示録の21章を見て終わりにします。黙示録の21章の1節から4節のところを開けるなら自分で開いてみてください。黙示録の21章1節のところから4節のところです。こう書いてました。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ってこれが皆さん、イエス様を信じている者に与えられている神様からの約束でした。神様からの希望でした。今私たちの歩みの中には様々な難しさは確かに存在しています。体の弱さも覚えます。病気も怪我をすることもあります。罪の結果誰かとの間で問題が起こることもあったりしますし、罪にと葛藤するその中にあって罪に負け、いろんな罪悪感を覚えて苦しむこともあったりします。私たちの歩みには涙というものが今はつきものなわけです。でもそれもいつまでも続くわけじゃありません。いつまでも苦しみが悲しみがあるのはあるわけじゃありません。いつの日かそれが終わる日が来ます。涙を流されたお方が私たちの涙を拭い去ってくださる日がやってきます。私たちはその日に一日一日近づいているということです。その主を覚え続けることです。涙を拭い去ってくださる方に会う日を楽しみにしながら、残された地上の一日一日を主のために喜んで歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。私たち御言葉を通してまた私たちの愛する主の姿を見ることができました。神様、私たちの愛する主は憐れみを持っておられる大祭司であって、私たちの弱さや悲しみや痛みを理解してくださるだけでなく、何よりも私たちの罪のために死のために涙を流しただけでなく、ご自分の命をあの十字架の上で捨て、そして墓からよみがえることを通して罪と死に対する勝利を与えてくださいました。その素晴らしい主を心から褒めたたえます。どうか神様、私たち一人一人がこの主の素晴らしさを知っているものとして、ますます罪を憎んで 主を愛する者として成長できますように。またどうか神様、まだこの素晴らしい主の素晴らしさをまだ知ってない者たちがたくさん周りにいます。どうか私たちを使ってくださって、あなたの喜びを、救いを伝え続けていくことができますように。どうか神様、私たちを通してますますあなたの栄光を表してくださいますように。今日のこの御言葉を心から感謝いたします。いつも私たちに必要な十分な真理を教えてくださるあなたの憐れみに感謝して、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。